この朝の聖書を読ませていただきます。創世記第21章22節から34節までをお読みいたします。創世記第21章22節以下。その頃アビメレクとその軍の長ピコルがアブラハムに言った。あなたが何をしても神はあなたと共におられます。それで今ここで神によって私に誓ってください。私と私の子孫を裏切らないと。そして私があなたに示した誠意にふさわしく、私にもまたあなたが起立しているこの土地に対しても誠意を示してください。アブラハムは、私は誓いますと言った。それからアブラハムはアビメレクのしもべたちが奪い取った井戸のことでアビメレクに抗議した。アビメレクは答えた。誰がそのようなことをしたのか知りませんでした。それにあなたも私に告げなかったし、私も今日まで聞いたことがありませんでした。そこでアブラハムは羊と牛を取ってアビメレクに与えた。こうして二人は契約を結んだ。アブラハムは羊の群れから七匹のメスの子羊を別にしておいた。アビメレクはアブラハムに言った。今あなたが別にしたこの七匹のメスの子羊は何のためのものですか。アブラハムは言った。私がこの井戸を掘ったという証拠になるように、七匹のメスの子羊を私の手から受け取ってください。それゆえその場所はベールシェバと呼ばれた。彼ら二人がそこで誓ったからである。彼らはベールシェバで契約を結んだ。アビメレクとその軍の長ピコルは立ってペリシテ人の地に帰っていった。アブラハムはベールシェバに一本のタマリスクの木を植え、そこで永遠の神主の皆を呼び求めた。アブラハムは長い間ペリシテ人の地に起立した。今日はこのところから共におられる神と生きてと題して、しばらくの間共に御言葉を聞きたいと思います。私たちは今アブラハムの人生を目の当たりにしながら主の御言葉を聞き続けています。言ってみればアブラハムの伝記のような性質がここにはあると言えます。多くの人の伝記、特に偉人伝などと呼ばれる物語は、だいたい最後に大きなクライマックスが準備されています。アブラハムの人生もそうです。まだこの後に最大の出来事が待ち受けています。今 NHK の大河ドラマ「麒麟が来る」というのをこの地域の人々は特に楽しんで見ているように思います。先日もこの狩りにあるこの麒麟が来るの特設のなんか建物がこのコロナウイルスのために入れなくなったというような報道を見て、あ、そんなところがあるんだなと思いながら一回行ってみたいなと逆に思いましたけれども、そこで今この明智光秀というこの戦国時代で言えば 最大のヒール役、まあ、敵方というかですね、そのように見られてきた人物がこの今ドラマで取り上げられているわけです。まあ、そしてこのドラマではこの明智光秀の生き様だとか人との関わりを描きながら、これまであまり描かれていなかった側面からもう一度この明智光秀という人の人となりを描こうとしています。まあ、まだ始まったばっかりということもあります。今ドラマでずっとやってるのはほとんど創作なのではないかという話ばっかりがこうずっと続いているわけです。実際にこの今ドラマでやっているこの期間はですね、ほとんど記録がないんだそうで、この、まあ、だからいろいろとこう想像しながらいろんな物語を作っているようです。あまりドラマを見ていない方は何のこっちゃということかもしれません。お許しいただきたいと思いますし、また今日の聖書と一体何の関係があるのかと思うかもしれません。まあ、実際にほとんど関係がないんですけれども、この大きな出来事のと、まあ、大きな出来事の間に影に埋もれてしまうようなこの幕開劇とでもいうようなこの小さな出来事がたくさんあります。まあ、けれどもそういう小さなエピソードがその人物の姿をよく描き出しているわけです。今日の出来事もアブラハムの生涯からしてみたら省いてもほとんど何の問題もないような小さなエピソードのように感じます。実際にアブラハムの説教集をいくつか読んでいるんですけども、ここを取り上げている説教はそんなに多くはありません。まあ、けれどもこの出来事は確かに出来事としては小さな出来事のように映りますけれども、ベールシェバという地名として後々まで人の心に留められる地名がどのようにして生まれたのかということを、まあ、この説明する出来事となっています。そしてこの小さな出来事の持つ意味は決して小さくはないのだということを今日は皆さんにぜひ知っていただきたいのです。今日の聖書の最後にこんなことが書かれています。34節です。アブラハムは長い間ペリシテ人の地に帰留した。まあ、実はこの言葉がここに入るのは文章としてはあまりふさわしくないんです。というのはこれまでここに出てきているアビメレクはゲラルの王というふうに記されていました。このゲラルというのは後にペリシテ人の土地の中でも最も重要な場所となるところです。新科学2017の後ろにこの地図がありますけれども、この地図の4というところを見ていただくとですね、下の方にベールシェバという土地が出てきます。このベールシェバの左上の方にチクラグというふうに書かれた地名があります。そのあたりがゲラルです。じゃあなんでチクラグと書いてあるのかということになりますが、このチクラグという土地は後でダビデ王が出てきたときにペリシテ人の王様アキシュからこの与えられた土地がこの土地です。まあ、けれどもこの創世記の時代にはまだペリシテ人という言い方はあまり出てきていないわけで、まあ、この箇所からだんだんゲラルという言い方からペリシテという言い方がまあ出てくるようになってくるわけです。そしてどうしてアブラハムがペリシテ人の地に住むようになったのかとここで書かれているかということですけれども、このペリシテというのはイスラエル人にとってはまあライバル関係とも言っていいようなそういう民族です。アブラハムは後に敵とされるようなペリシテとも一緒に生きたのだということをこの21章の結びで描かれているのです。そしてそのことは決して小さくない意味を持っています。今日のところではこのゲラルの王であるアビメレクと その軍団の長であるピコルがアブラハムを訪ねてくるところから始まっています。まあ言ってみれば織田信長と明智光秀が出会ったようなそんなものでしょうか。まあ明智光秀がアブラハムだとするとちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、アビメレクの方は一国の一地方の王様です。アブラハムは一部族の族長です。しかも羊飼いをしているような遊牧民です。その差は歴然なんですけれども、アビメレクの方にしてみたら、この前のところでアブラハムの妻であるサラをアブラハムが妹だと言ったので妻に迎え入れるという出来事の、まあ、後です。その時に神様が介入なさって、このサラをアビメレクは返すことになりました。まあ、今風の言い方をすれば、アビメレクはアブラハムに貸しが一つあるわけです。まあ、それで盟約を結ぼうという提案をアブラハムに持ちかけているわけです。その時にアビメレクはこう言いました。22節の後半からです。あなたが何をしても神はあなたと共におられます。それで今ここで神によって誓ってください。私と私の子孫を裏切らないと。そして私があなたに示した誠意にふさわしく、私にもまたあなたが起立しているこの土地に対しても誠意を示してください。ゲラルの王アビメレクはアブラハムの妻サラを奪い取ろうとして神からの働きかけを、まあ、自ら経験しました。自分には非がないと思いながらも神の目にはその言い分が通用しないということを身をもって知りました。きっとその後もアブラハムを神はどうなさるのかということを注意深く見てきたはずです。そしてアブラハムとサラに子供が生まれたことを知りました。そういうアブラハムの身に起こった出来事を通して、確かに神はアブラハムと共におられるということを認めないわけにはいかなかったわけです。それでアブラハムがゲラルにとって脅威になる前に手を打つ方が良いと判断したのです。アブラハムはその時、私は誓いますと即答したかのようにここに記されています。前回のところを見てもそうですけれども、このゲラルの王アビメレクはなかなか政治家として有能であったように思います。けれどもここではアブラハムの方もアビメレクに負けじと有効な次の一手を打つわけです。誓いをする、契約をする、その同じタイミングで井戸の問題のことを切り出していくわけです。自分たちが使っていた井戸をアビメレクのしもべたちがこの井戸を奪い取ったと王様に直々に抗議をします。こうして交渉権がアブラハムに移るわけです。そして契約を結ぶのと同時に7匹のメスの子羊を送って、この井戸の所有権もセットにして契約を結ぶということに成功するわけです。こうやって手に入れたのがベールシェバ、7つの井戸とか誓いの井戸と後に呼ばれる名前の地を得ることになったとここで書いているわけです。出来事として見たらアブラハムが一つの井戸を得た、それだけの話です。けれどもこれは神がアブラハムに与えたこの地を与えるという約束がこうして第一の土地を得た印となっているのです。それは思いもしない形ででした。しかもこのベールシェバという土地を得たのはもともとペリシテの土地からだったのだということをこの物語は伝えているのです。 アブラハムは長い間ペリシテの地に起立した。まだイスラエルの土地がどこなのかなんていう境界線もはっきりしていない時代です。明智光秀が400年前のことでですね、記録がよくわかんないと言っているわけですが、アブラハムの出来事は紀元前2000年以上も前の話です。中国4000年の歴史よりももっと前の出来事です。そんな大昔の出来事ですから、記録としては分からなくなってもいいことがたくさんあるはずですけれども、アブラハムがこうしていたベールシェバの土地は今日に至るまで人々に記憶される重要な土地となりました。地図を見ると分かるんですけども、このベールシェバというのはイスラエルの土地です。そしてダビデの頃になると、先ほど出てきたゲラルの地であるチクラグも手にすることになります。それはアブラハムからさらに1000年も後の話です。けれども、こうやってアブラハムに与えられた土地の約束はやがてカナンの地と呼ばれて、イスラエルの人々が住む土地になっていきます。この土地はこのアブラハムとアビメレクとのやり取りから始まったのだということをここで伝えているのです。こうしてアブラハムはようやく神の約束の土地を得る、第一歩目を迎えることになったのだと、この物語は、この出来事は物語っています。そして33節にこう書いてあります。アブラハムはベールシェバに一本のタマリスクの木を植え、そこで永遠の神主の皆を呼び求めた。ここに永遠の神という神の呼び名が出てきます。前回お話ししたエルロイと似ている呼び名で、ここではエルオーラームという神の名前です。エルロイというのは見ておられる神という意味ですけれども、このエルオーラームというのは永遠の神とか常しえの神と呼ばれる神の名です。この場合の言う永遠というのは、時間を超越した永遠という意味ではなくて、計り知れないほど長い時間をかけてという意味です。アブラハムにイサクが与えられたのも、確かに計り知れないほど長い忍耐を求めての結果でした。そして土地の約束がこうして実現したのも、長い時間がかかったとしても神はその約束を果たしてくださるということの表れとなっているわけです。そのことを永遠の神、エルオーラームという言葉で言い表してきました。この果てしなく長い時間をもって働かれる神がアブラハムと共におられる神なのだということなんです。そしてそのことを記念して、アブラハムは一本の木を植えて礼拝をしたというんです。今私たちはこの新型コロナウイルスという病が世界中に広がっていて、大きな不安が広がっています。この岐阜でもこの1週間の間に急激に増え始めています。もう誰がなっていたとしてもおかしくない、そういう状況まで来ていると言えます。そういう中で、私たちの人生の中でそれはひょっとすると大きな出来事を今経験しているということができるかもしれませんけれども、そういう大きな出来事の中でほとんど毎日の日常の生活はあまり意味を持っていないかのように感じる、そういう毎日の生活があります。けれども、まさにそういう毎日の生活が私たちの生活を作っています。そしてそんな中でこの朝も礼拝をしています。先週1週間この岐阜で急にコロナウイルスの感染者が出始めました。そのほとんどが合唱している人たちであったということもあって、この岐阜県の古田知事は先日 もう一段階上の危機意識を持って取り組んでいくということを公にしておられました。そんなことを受けてこの秋田見でも賛美歌を少し短くする、そんなこともしています。また礼拝の時間を2つに分けて、少しでも人が分散させて座る間隔を空けて礼拝をするということに今取り組んでいます。そこまでしなくてもいいじゃないかと思う方もあるかもしれませんけれども、今ヨーロッパやアメリカでは実際にほとんどの教会で礼拝をすることができなくなっています。先日このカニにいるクリスから連絡があったそうで、ドイツでは同じ家族の中でも2人で食事をしてもいけないというふうに言われているんだそうです。みんな1人ずつ自分の部屋で食事をするように、そういう指導がされているということを聞いてびっくりしました。もう礼拝どころではない、家族の食事でさえ一緒にしないようにという指導がなされているというんです。なぜそこまでするのか、一日も早くこの現状から抜け出すための措置です。アブラハムがしたここでの礼拝は永遠の神主の皆を呼び求めたということでした。私たちはこの病気だけではなくて、いろいろな困難なことが起こってもできるだけ早く回避することが最善で、早く回避できることが最も良いことだと考えています。けれどもアブラハムのことを考えてみてもそうですが、神はじっくりと時間をかけてことを行われるお方です。長い時間をかける必要があるものもあるのです。アブラハムは75歳の時に与えられた土地の約束、子孫の約束もこうやって今ベールシェバの土地を実際に得るようになった。そのために25年もの時間がかかっています。いや、もっと長い時間がかかっているかもしれません。ようやく井戸を一つ、その所有権を得た、それだけに過ぎないのですが、その一つを取っても神様はとてもゆっくり時間をかけて神様の御業が進んでいくのだということを、ここから考えさせられるわけです。私たちの神は永遠の神、とこしえの神、エルオーラームと呼ばれるお方です。時代が移り変わって人々の時間の間隔が短くなったとしても、私たちの神はとこしえに変わることのないお方です。そしてそのお方を主と仰いで礼拝をするのが私たちの礼拝です。礼拝の時間がたとえ少し短くなったとしても、それは問題ではありません。たとえ礼拝に集うことが難しくなったとしても、礼拝を行うことが困難な状況になったとしても、私たちの神は永遠に変わることのないお方です。私たちはこの永遠に変わることのない神が私たちと共にいてくださる、そのことを覚えながら神の与えてくださる毎日の一つ一つの歩みを丁寧に誠実に歩んでいきたいのです。私たちにとってあまり意味のないように思えるこの一日であったとしても、永遠の神を覚えて礼拝を捧げることができるということは決して小さなことではありません。このように礼拝を積み重ねていくことを通して、私たちは常に働き続けておられる神のことをさらに深く知ることができるようになります。そしてこの永遠の神を知るということは私たちの人生においても決定的な意味を持つのです。私たちがどんなクライマックスを迎えたとしても、そこに永遠の神がおられる、ここに私たちの祝福があるのです。お祈りをいたします。永遠の神であられる私たちの主よ、 あなたの皆を崇めます。あなたは私たちが大きな出来事を経験したとしても、小さな毎日の生活の中にも共にいて働いてくださるお方です。このあなたが私たちの主であることを心から覚えて皆をあがめます。主よ、この世界の混乱を憐れんでください。どれほどの時間がかかるか私たちには分かりませんけれども、そのことを耐え抜く力を私たちに与えてください。あなたはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神です。あなたは変わることなく働き続けておられるお方です。そのあなたが私たちの主であり、そのあなたが私たちと共にいてくださることを心から感謝いたします。主よ、どうか永遠の神が共におられるその平安を私たちにお与えください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。